先週から四旬節数、伝統の期間に入り、イースターを待ち、準備する季節となりましたね。この期間、私たちはイエスの十字架への道のりを思い出します。イエスに従いたいと願う者に対して、自分の十字架を追ってついてきなさいと言われました。キリストを信頼しつつ神の道に従うという困難に立ち向かうよう呼びかけられたことを思い出します。またこの期間は自分の罪の深さを知り、キリストの死と復活によって見える形となって示してくださったキリストの恵みを私たちがいかに必要としているかを知る時でもありますね。今年の聖句として、私はローマ人への手紙6章11節を選びました。あなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。陽子さんがちょうど最近ローマ書、6章のあたりを解説してくださったばかりでした。各章をより深く理解するように導いてくださっていることに感謝しています。聖書の言う罪を表す言語の一つは、ヘブライ語のハターで、的外れという意味ですね。つまり、私たちに対する神様の最善の御心から外れ、耳を傾けないまま、自分が最善と信じる道に進んでしまうのが、罪の一つの影響です。私たちは神様の御心を探ることに焦点を当てようとし、キリストに信頼しつつ、導いていただいているでしょうか。それとも自分の個人的な関心ごとにとらわれてしまっていないでしょうか。私たちは皆罪を持っていて、クリスチャンでさえ自分の中にある罪の影響から免れることはあります。いや、できません。長年にわたって私はイエスにある人生の喜び、愛、平和に焦点を当てることが重要だと感じていきました。ところが、最近私は個人的に自分の罪の深さをもっと深く理解する必要があると感じています。私たちは自分の人生における罪の影響を無視することはできません。レントのこの時期、私たち一人一人が人生における罪の影響について考える時間を持つことは大切なことだと信じます。罪というのはかなり広いテーマですね。様々な定義があります。聖書では罪とは律法を破ること、他人に対する不正行為、神に対する反抗を指します。多くの人は、罪は単に人がする悪いことを意味すると思っているので、私たちは他の誰かが犯した多くの罪について考えているかもしれません。これは一つの側面ですが、悪いことをしなければ、罪はないかのような印象を与えます。しかし、聖書の罪の理解はそれよりもずっと深く、すべての人に影響を及ぼします。もし悪いことをしたら、それは私たちに罪が働いている証拠になるでしょうが、私たちがやらないこと、やるべきなのにやらなかったことも罪の影響の結果であり得るのですね。 今日の聖句は、法と息子の物語です。イエスが語った有名な話で、皆さんも知っているかと思います。今日は出て行った弟ではなく、後で出てくる兄の方に目を向けて見ていきましょう。話の簡単な概要はこうです。父親がまだ死んでいないにもかかわらず、父親から遺産を要求する息子の話で、その息子は家を出て、娼婦やパーティーに明け暮れました。お金を使い果たし、どん底に落ちた息子は、せめて父親が自分を奴隷として受け入れてくれることを願い、悔い改め、謙虚に家に帰ることにしました。父親は迷い出たの息子が帰ってきたことをとても喜び、盛大なパーティーを開いて迎え出ます。もうダメだとどん底に落ちている人にとっては希望に満ちた物語ですね。ところが、イエスは畑仕事から帰ってきた兄の話を続けますね。兄は弟のためのパーティーの音楽と踊りを聞いて怒り、中に入ろうとしません。父親は兄息子の前に出てきて、パーティーに参加するように説得します。兄息子は忠実にこれまで父に仕え、最善を尽くしてきたのですが、その態度は的外れのようでした。もう一度兄息子の言葉を見てみましょう。長年の間、私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には、友達と楽しむようにと、子ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに、遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために超えた子牛をほふられるとは。父親は、彼に言いました。こうよ。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。これは神の心を反映していますね。私たちは許す、愛の神、失敗しても理解してくださる神を祝うのです。法と息子が帰ってくるのを見た父親の行動には、喜びが現れています。ですが、兄は弟に同じような愛情を抱いているとは到底思えません。父なる神が共に喜ぼうとしない長男の姿を見て、さぞかし悲しんだことでしょう。ですが、私はそんな怒る兄になりそうな気がしますね。考えてみてください。兄息子はすべての規則に従い、父の命令に決して逆らわなかった。正しいことをしてきたのです。しかし、兄息子の一人よがりで怒りに満ちた反応に、彼の人生における彼の人生における罪の影響を見ることができますね。弟は罪は許せなかったでしょう。 弟のせいで遺産が少なくなったから怒ったのでしょうか。いろいろ想像して同情すらできます。一つだけはっきりしていることは、兄息子は父と暮らす中で、自分がどれだけのものを持っているのか、分かっていなかったということです。彼は父がすでに愛されていることを知るよりも、好意を得ようと懸命に働いていたようです。もし父に愛されていることに気づいていたら、日々の仕事は父への愛と感謝から行われたはずではないでしょうか。私たちは神の愛を無視して、自分の心配事ばかりに気を取られてきたでしょうか。ルカによる福音書10章にある良きサマリア人の例えは、私たちがいかに自分の課題に集中し、神の導きを見逃してしまうかを考える上で、もう一つの重要な物語です。これも有名な話ですね。しばらくこれを見てみましょう。最近、私は良いと思われることを選択することで、実は罪を犯しているかもしれないと考えるようになりました。もちろん良いことをするのをやめなさいということではありません。実際、イエスは私たちが人々の前で光を輝かせ、人々が私たちの良い行いを見て、神様に栄光を期することができるようにしなさいと教えておられます。あれはマタイの福音書5章の中ですね。私が言いたいのは、神が私たちに望んでおられるもっと良いこと、最善を尽くすこと。ところがそれはもっと難しいので、私たちは普通の良いことをすることを選ぶことがあるということです。私たちが神のために行う多くの良いことが、実際に神に忠実に従うことから私たちを遠ざける可能性があるのです。良きサマリア人の物語の登場する司祭、祭司とレビ人、神殿で働く人を思い浮かべます。祭司たちは襲われて怪我をして道端に倒れている人のそばを通り過ぎました。イエスのメッセージは、通り過ぎた人たちよりも怪我をした人に思いやりを示し、神に従ったサマリア人であったということでした。牧師である私は自分の仕事に気を取られていて、手を止めなかったであろう祭司や神殿職員に共感することができます。彼らにはやらなければならない大切なことがあったのです。怪我をした人に触れただけで、しばらくの間、汚れた状態にされる可能性があったのですから、彼らにとっては儀式が行えなくなり、行えなくなり、大きな犠牲となったことでしょう。彼らの罪は、盗みを働いたり、殺人を犯したりする人の罪よりも見えにくいものですが、彼らは他人を愛しなさいという神の命令に従うことよりも、自分自身の義務を重視していたのです。祭司たちは悪いことをしていなかったにもかかわらず、自分の目的を優先してしまった例です。そのために愛を示し、負傷した人の隣人となる機会を逃してしまったのです。 私は神の霊の導きにもっと耳を傾け、近くにいる人に注意を払うために一歩を踏み出すよう促されたとき、それに従う代わりに自分のすべきことに集中して満足しすぎていることに苦悩しています。神の掟に従って善良であろうとすると、すべての人は失敗します。ですが、イエス・キリストを人生に迎え入れるために自分自身を手放すとき、私たちは神の掟の詳細ではなく、罪からあがなってくださったイエスに焦点を当てますね。関係です。十字架で死に蘇られたイエス・キリストの恵みにより、私たちはもはや罪の宣告を受けることはありません。イエスにおいて私たちは今、責めではなく、罪の許しを得ていますね。イエスに示された神の恵みによって、私たちは神の霊的な家族の一員となることができるようになりました。イエスに従うとき、私たちの中に神の霊の力が働いているのです。同時に、私たちが突然完璧になるわけではありません。ね。実際、使徒パウロでさえ、自分の人生における罪の影響との戦いについて語っています。ある箇所でこう言っています。私は自分が望む善を行わず、私が望まない悪を行うのです。ローマ7章の19節ですね。皆さんにとっても、パオロの言っている状況があるのではないでしょうか。罪はしばしば私たちの手に負えないものであるという現実を示しています。今日のメッセージを通して、私たちが罪について理解を深めることができますように。良いことをしようと最善を尽くしても、神様との関係に何かが欠けていると感じている人がどれだけいるでしょうか。もしかしたら、神様が私たちに呼びかけている最善のこと、もっと難しいことを避けてきたのかもしれません。自分のしていることを正当化するのは簡単ですね。これ以上できることはないと。もしかしたら神は私たちに信仰の一歩を踏み出すように、もしかしたら深いな一歩を踏み出すように、難しい道かもしれない。より危険な道を歩むようにと呼びかけておられるのかもしれません。イエスの十字架への道を思い出しながら、こんなに立ち向かう勇気を持って、私たちも自分の十字架を背負うことができますように。祈りましょう。Let's pray.愛する神様、私たちの人生にある罪の影響を無視してきたかもしれません。信頼が足りずに、より快適な方法で解決しよう。解決してしまったことがあればお許しください。詩編19編。12節から14節をもって祈りに変えます。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか、隠れた罪から私を解き放ってください。あなたのしもべを傲慢から守ってください。それらが私を支配しないようにしてください。 その時私は大きな背きから解き放たれて、全き者となるでしょう。私の口の言葉と、私の心の思いとが、御前に受け入れられますように。主よ、我が岩、我が贖い主よ。アーメン。